ご理解第33節。お供え物とおかげはつきものではないぞ。親が子に無条件にお乳を与えるようなものではなかろうか。氏子私どももまた無条件に親神親に尽くせるように育たねばならぬ。無条件と無条件の出会い、そこに天地人一如の世界が開かれるのです。育たねばならんとあります。育つということが大切ですね。これは変わるということかもしれませんね。また育つということは変わるということでもありますね。このお道が何のために、生まれたというのでしょうか、あるのか。それはやっぱり人が助かるためだと思いますね。天地金の神様が教祖極上金光大臣様に神頼みをされた、いわゆる実況神殿と言われるところですね。世間に何坊も難儀な氏子あり、取り次ぎ助けてやってくれと。そのためには前段階の教祖様に対して、それこそ家内も御家になったと思うてくれと、教祖様も死んだと思うて欲を話して神を助けてくれと、いうところもありますから。ただいきなり神様が教祖様にその人が助かること、取り次ぎ助けてやってくれと、その助かりを助けようを頼まれたというだけではありませんね。そこの前には条件がついているのはついていますね。それ以降のいわゆる教祖様が自らの人生を、自ら思いのままの人生というのでしょうかね、を送ろうとしておられた、願っておられた、ある意味自分の人生はこういうものだ、こういうふうに生きようと、例えば赤座分けですかね、を繁盛しようとか、それこそ電池電波と、もっといわゆる真面目に働いてお役所をしてもっと広げていこうというような思いがあられたのかもしれませんね。そういうものを、それこそ捨ててくれというわけですね。死んだと思うて欲を話して神様を助けてくれと、神様のお役に立ってくれというわけですね。それで教祖様はその神様の願いを聞かれたわけですけれども、いわば教祖様の生きられ方というものがそこで180度変わられたというのでしょうかね。育たれたというのでしょうかね。そういう、何と言いましょうかね、私どもが人生において育っていかなければならない、変わっていかなければならないというところがあるように思いますね。そのこれは人が助かるということにおいてもやはりそうだという感じがいたします。今朝ずっといただきますことは、その人が助かるということ。なるほど、このお道はやはり人が助かるということが第一であり、神様の願いはの第一は人が助かるということだと。ところがその助かるということの内容が だんだんまあ育っていかなければならない、だんだん変わってこなければならないということなのですね。まず私どもが助かるというその助かりよう、あるいは助かったと感じる、それはやはり私どもの願いが叶ったとき、例えばどこそこの就職試験なら就職試験ですかに合格したいと願う、それが合格した、ああよかった、これは高校受験、大学受験、あるいは中学小学校、いわゆる受験というものにおいてもそうですね。どこそこの学校に受験してうまく合格したと、ああよかった、まあ助かったというのでしょうかね。特にここの学校はあなたには少し難しいかもしれませんと言われていたような学校に合格することができたら、ああこれはきっと神様が助けてくださったんだというようなことにもなりましょうしね。もしああここはあなたの実力で十分合格できますといったようなことを言われるようなところに合格したとしても、それは自分の実力で合格したとしか思わないでしょうね。その十分あなたの今の実力で合格しますよと言われている、そこに合格した、それで、はあ、神様のおかげで合格できたという思いはなかなか湧きませんね。自分の力で実力で合格したんだということにしかならないでしょうけれども、ここはあなたの力では難しいですよ、やめた方がいいんじゃないですかといったようなところに合格したならば、こういう時には、はあ、まさに神様のおかげをいただいたな、神様が後押ししてくださったおかげで合格させていただくことができたと、まあより一層神様のおかげを実感してありがたくもなれるものでしょうね。あるいは病気をした、とても不治の病というのでしょうか、今の現代医学では治しようがないというような病気が、それこそ神様にお願いして治させていただいた、治った、まさに神様のおかげだ、奇跡だということにもなりましょうね。いわば私ども人間の今の力ではどうしようもない、不可能と思えるようなことが可能になった時に、神様に助けていただいたといったような、その助かったというものを感じるのではないでしょうかね。もしこれが普通の風邪であったり、まあ普通のいわゆる一般的な病気であったりという時には、薬を飲んで助かった、治った、注射をしてもらって治った、お医者さんに治してもらったというところで、まあ神様というものを実感することは少ないのかもしれませんね。まあいずれにしろ私どもの願い事が叶う、病気ならば病気の人が病気を治したいという願い事がある、学校の受験なら受験、あるいは会社の就職なら就職試験、さまざまな人間の願いというものがあります。その願い事が叶う、そこに、まあ、まず第一助かりを感じることでしょうね。その教祖様に神様が頼まれた、世間に 難保も難儀な氏子ありと。その難儀というのは自分の思い通り願い通りにことが運ばないとき、運んでいないとき、思い通りにことがならないときに難儀というものを感じるものですね。そして自分の力ではもうどうしようもないというようなときに難儀を感じる。その難儀をまあ助けてもらう。例えば重い荷物を持って持とうとしているけれどもそれが持てない、自分の力では持てない、そこに誰かが力持ちの人が来て持ち上げて持って運んでくれる、ああ助かったということになるのでしょうね。自分の力ではどうにもならないものを誰かが助けてくれる、そこに助けられたと感じる。まず私どもがそれこそ願いとするところのものが叶う、とても自分の力ではできないと思うような事柄が、それこそ信心して神様にお願いして、そのお願いすることによって叶うことになる、まあなったという時に、助かった、助けられた、神様のおかげだという助かりを実感いたしますね。確かにそういう助かりを、助かり方を渡そうとしておられる神様でもありますけれども、まあそれは助かり始めということになるのでしょうかね。なるほど、そういう私どもの叶いそうにもない願い事が叶う、そこに助かりを感じる、そういう助かり方が、これはやはりまず第一に大多数の私どもが必要としている助かり方ではないでしょうかね。そこに素直に助かったというものを感じますね。救いの手を差し伸べられたと感じるものです。しかし今朝いただきますのは、そういういわゆるまあ現象的助かりというのでしょうか、助かり始め的助かりというのでしょうか、そういう助かりがもちろん人が助かりを感じる第一であり、まあ確かに必要なことだと。しかしそれは単に本当を言うと入り口に過ぎないのだということなのです。私どもの願い事が叶うことにより、そこに助かりを実感するという助かり方、それは神様の目からご覧になって、信心の上からも本当の助かりということにはまあなっていないということなのですね。そういう願い事が叶うことによる助かり、これももちろんいります、いりますけれども、そこ止まりであったのではまた難儀なことが、まあいわゆる難儀なことというのは自分の思い通りにことが運ばないことということでしょうね。その自分の思い通り願い通りにことが運ばないことがまた起こってくるものです。その都度その都度に自分の願い事が叶っていけばよいのですけれども、なかなかそうは参りませんね。むしろ自分の願い事が叶うことによって相手の人の願いが叶わなくなるということもあるわけですから、これはオリンピックなどそうですね。みんなが金メダルを目指しています。私が例えば金メダルを取るとすれば、相手の方は金メダルが取れないわけですから、いわば私の願いが成就した、叶った、助けられたというのと同時に、相手方をまあある意味不幸にしてしまっている、 金メダルを取れなくしてしまっているということになりますから、いわゆるコンフリクトというのでしょうかね、そのぶつかり合いが起こるわけですね。さあ、私の願いが叶って私は助けられたと感じるけれども、相手の人は逆で、それこそ助けられなかった、神様が助けてくださらなかったと感じるのではないでしょうかね。ですから私ども、その自分の願いが叶うところに助かりを感じるというような助かり方では、全人類が幸せになるということはないかもしれませんね。難しい。ですから、もう少し次元の変わったというのでしょうか、その助かるということの内容が変わっていかなければならないのですね。育たなければならない。それこそ右と願っても左、左と願っても右となるところに、そこにも助かりを感じれるような私どもに心が育っていかなければならない。助かりようが変わっていかなければならないわけです。もう一つありますね。神様はそれこそ私どもの助かりを願いとしておられる。私どもが幸せになることを神様の願いとしておられる。まあ、これは神様の願いですね。ですから、私どもの願いというものがあります。ところが、神様は私どもが助かること、私どもが幸せになることを願いとしておられるのであってみれば、私どもが私どものいわゆる短い間の願いというものを捨て去って、神様の大きな願いを願うところに、私どもの真実の助かりがあり、幸福が、幸せがそこにあるということになりますね。私どもが目先目先の助かりを願う、しかし神様はもっと大きなそろばんを持って私ども本当の助かりの世界、真実の幸福の世界へ導き入れようとしてくださっている、そういう願いの神様だと。であるならば、私どもの目先目先の願いは横に置いといてでも、神様の願いが成就することを願っていきさえすれば、神様が私どもを真実の助かり幸せへと導いてくださる、その方が得だということになりますね。そこで自分の願いを横に置いといて、神様の願いが成就することを願うという信心に入っていくわけですね。まあ、これなどが第二段階ということになりましょうかね。そうなった時に、例えば今私が右と願っている、その事柄が左となった、いわば願い事が、自分の願い事が叶わなくなった、そういう時にでも、あ、これはもっと神様のより大きな、私をより本当の助かりの世界、より本当の幸せの世界へ導こうとされる神様の願いが成就している時なのだ、といういただき方ができるようになりますね。そうなれば、たとえ私どもの願い事が叶わない時でも、これは神様の願いが叶っている、これはきっと神様がより本当の助かりへ導こうとしておられるのだ、より幸せの方向へ導こうとしておられるのだと、今目先の願いが叶わないことでさえもいただくことができるようになる。そこに願いが叶わない、 目先の願いが叶わないことでもいただけるようになる。そこに助かりがありますね。いわば今までは自分の思い通りになることが自分の助かりであった。それがもっと大きな神様のお働きというものを実感し、神様の願いが成就することを願えるようになると、目先の願いが成就しないけれども、これはもっと神様の大きな願い、私を助けてくださる大きなお働きが成就していっているのだと、そこに助かりを実感できれるようになる。もうこれは助かりの内容が変わってきていますね、育ってきていますね、というように、私どもが助かりを感じるその内容というものが育ってくる信心をさせていただくというのでしょうか。取り組むことによって、その私どもの助かりというものの内容が育ってこなければならない、変わってこなければならない、まあ、そしてまたそこからまた次の段階が生まれてくるのでしょうけれども、まずは自分の願い事が叶うことに、そこに助かりを感じるという世界がある。そしてその次の世界には、たとえ目先の願い事が叶わなくとも、それでもそこに助かりを感じる、神様のお働きを感じ、そこに助かりを感じることができる世界があるということなのですね。ですから、その助かりの内容というものが育ち、変わってこなければならない。そのためにはどういう信心をさせていただけばよいのか。神様の願いは、ただ、かりそめの目先の願いが叶うことによる助かりを授けたいのではない。もちろんそれもいるけれども、そこから先のより本当の助かりの世界に導き入れたいというのが神様の本当の願いでもあろうと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。